ご理解第13節、神は向こう倍力の徳を授ける。倍力の徳を受けられるような向かい方とはどんな信心だろうか、まず考えてみなければなりません。カマキリの暑さに少し疲れ見せ、ひまわりの幹太くして激しさも。これは昨日少年少女会カマキリ班ひまわり班に対していただいたもの。もちろん徳を受けるには後者を取らねばなりません。カマキリとは筑後地方で別名オガマニャ父さんと言われるからおかげ信心のことを言う。ひまわりは太陽に向かって暑い方へ暑い方へ向かう。だから楽はしませんという修行精神を言う。おかげ信心ということを言われます。まあ、ご利益信心とも言われたりいたします。これはおかげが欲しい、ご利益が欲しい。しかしそのおかげ信心といっても、ご利益信心といっても、その人が助かるためのおかげがいただきたい、人様が幸せになるためのご利益がいただきたいというような、まあ、おかげ信心というのでしょうかね。そういうものは大変結構なものだと思うのですけれども、一番、まあ、困るというのか、何と言いましょうかね、別に困るわけではありませんけれども、そこで止まる、そこでとどまるのが困るという信心、それはやっぱりいわゆるわがまま信心というものではないでしょうかね。その欲しいおかげというのが、自分の身を組み勝って牙城牙欲を満たすこと、いわばわがままな願いを叶えてほしいという、そこにとどまる信心というのでしょうかね。そういうわがままな信心、わがまま信心が、まあいけませんね。神様の願いはそこからもう一歩進んで、それこそ自分が助かりさえすればよいとか、自分がおかげをああしてほしい、こうしてほしいというところからもう一歩進んで、人様が助かることのために、ゆくゆくは人が助かりさえすればといったような心が育ってくる、あるいは自らの心を磨く、天の心、地の心、日月の心を身につけようとする、神様のお心を心としようとする、いわゆる神に向かう、我が心が神に向かうという信心ですね。これはただ神様の方を向かうということではない、私の心が成長して神様の心と同じになるという意味においての神に向かうということですね。いわば神の心を心とするということになりますね。その私にかけられた神様の願いが成就する、そのために信心をさせていただく。私の身を組み勝って牙城牙欲の願いが叶うためにお願いをする、信心をさせていただくという信心ではなく、私にかけられた神様の願いが成就することを目指して、そういう類のおかげをいただきたい、そういう神様の願いが成就するためのためにご利益をいただきたいという信心であれば、これは大変ありがたいことになってまいりますね。自分自身のためというのでしょうか、その身を組み勝って、あるいは牙城牙欲から出るところの願い事、 が叶うことのみを願う信心から脱却して、神様の願いが成就することのためのお役に立たせていただきたい。その神様の願いが成就することを願う信心へと、まあ育っていかねばなりませんね。今朝いただきますのは面白いことをいただくのですけれども、私どもが見教えというものがあります。その見教えというものはもちろんこれは一種の道具ですね。和らぎ喜ぶ我が心になるための道具ではあります。師匠は教祖様の見教え、それはすべてが我が心になるための手立てというのでしょうかね、を教えておられるとも教えてくださいます。その我が心になるための教えだと、いわばある意味道具の一つであるわけですね。一つ一つの見教えというものが、その見教えを使ってどうやって我が心になっていくかということなのです。ですから我が心になることのためにその道具を使う、教えを使っていくということになるのですけれども、ともう一つ今朝はその一面として、見教えというものは薬のようなものだと、それはお医者さんがその病人に処方してくださるお薬のようなものだというようなことなのですね。ですからその病人の症状に合わせてというのでしょうか、こういう難儀をしております、こういう願いがありますということであるならば、取り次ぎの先生がその方のいわゆる症状に合わせて、まあ願いに合わせてというのでしょうかね、こういう見教えがありますよと、こういうお薬をいただいたらどうですかというわけですね。そういう症状ならばこういうお薬をいただいたらどうでしょうかと、まあお医者さんがいろいろに病人の方に処方してお薬をくださる。しかし必ずしもそれが一遍で当たるというわけではない。お薬を飲んでみたけれどもあまり効果がなかった、それならばまた別のお薬を処方してみましょうということにもなるわけですね。そうやってまあいろいろ処方してくださる見教え、それはやはりその見教えというものが私どもが我が心になるためのお薬であるということですね。そしてそのお薬はまあその人に合わせたお薬でもあり、その人の症状に合わせたお薬でもあるというわけですから、これはやっぱりそのお薬を飲まなければ薬の効果はありませんね。ただお薬をもらっただけでは効果はやっぱりありません。道具もそこにもらったあるというだけでは値打ちがないのと同じですね。見教えもこういう教えがありますと分かった、そしたらそれを使ってみる、あるいはその見教えというお薬をいただく、飲んでみる、飲んでみて初めて薬の効果が現れるというわけですから、その教えにいわゆる行じるということでありますね。せっかく私どもの病の心を治してくださる、そのことのために処方してくださった見教え、それをいただく、行じることによって、その教えという薬が、まあ効果があるかどうかということですね。 そしてまたそれで効果がなかったら別のお薬を処方してもらわねばなりませんね。ですからそれはその人の病状に合わせたお薬ですから、そのお薬を他人にも与えるというのでしょうかね、転売するということがありますが、その転売ではありませんが、このお薬をまた別の人にと横流しをするというのでしょうかね、教えの横流しをすると、それは危険な場合がありますね。確かにお医者さんが処方してくださった、その人に合わせて処方されたお薬でなければ、人からもらったお薬というのでは危険性があるということでもありますね。そのためにその人に合ったお薬を処方してくださる、それがまた取り次ぎの先生ということになるのかもしれませんね。ですから自分に合ったお薬、自分の症状に合った、願いに合ったお薬というものを取り次ぎの先生が処方してくださる、そしてそのお薬をいただく、行じることによって初めて効果が現れる、いわゆる和らぎ喜ぶ我が心に一歩近づくということになるのではないでしょうかね。妙教というものはお薬のようなものだと、自分に合ったお薬を処方していただき、そしてその教えを飲む、いただく、行じた時に初めてその効果が現れる、もし現れなかったらまた別のお薬を処方してもらうということにもなりますね。妙教はお薬のようなもの、自分自身、その人自身に、その人の症状に合わせてのいただくお薬のようなものだとも言えるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。